それでは、文学史年表の解説の3回目になりますけれども、説話と日記機構のラインを説明したいと思います。ちなみにこの説話のラインのその前にですね、上代に古事記、日本書紀とありますけれども、これどうしてこう続くのかと言いますと、まあ、日本書紀などというのは、見方によれば、これは、その地方地方の風俗とか、土地の話を集めた地史のような内容を持っているわけですね。で、その、各地の風俗、習俗などを集めた、まあ、一つの話というところから、こう、説話的なものへというふうに発展したんだというふうに言われているんですね。まあ、そういうわけで、古事記日本書紀、そして、日本領域とこう、つながっていくわけです。古事記というのは、有名な作品ですけども、あまり入試に出ることはもちろんないんですけども、まあ、一つの常識的なレベルとして、もともと古事記というのは、日肌のアレという人物が、交渉として、頭の中でこう全部覚えていたことを、この語り部として、話していたことを、まとめたんだというふうに言われているわけですね。まあ、その、日肌のアレという人物の名前が問われることもあります。さて、説話文学と言いますと、その前世紀は鎌倉期なんですけども、どういうわけか平安前期に非常に早く成立した仏教説話集があります。それが日本領域です。領域ではなくて領域と言います。慶海というお坊さんの書いた、仏教説話集で、広大のような文学的な面白さはほとんどありません。非常に、仏教の説法を語るために書かれた。そういう意味であんまり面白くないんですけども、最初に登場するのが、日本領域ということです。平安中期には三宝絵言葉という作品があります。そして平安後期になりますと、郷談抄、大江の正房という漢学者が編集したと言われています。そしてその次に来ますのが、説話集最大の、収録数を誇ります。1300話も入っております、今昔物語集ですね。時々この今昔物語集の引っ掛け問題として、今昔物語集は鎌倉時代の成立ではないということをちょっと覚えておいてください。先ほども言いましたように、説話文学の全盛期というのは鎌倉時代なんですね。で、その、鎌倉時代の作品を一つ挙げて、これと、同じ時代に成立した説話集、それはどれかというふうに聞かれたときに、今昔物語集はあくまで平安時代であるということですね。その点を覚えておいてください。今昔物語集とその隣の古本説話集、それから内聞き集までは平安時代ということになります。さて、鎌倉時代になりますと、世俗説話と仏教説話に分化していきます。世俗説話3作品、仏教説話3作品、これ空で言えるように頑張ってください。まず、世俗説話ですけども、出だしが宇治、宇治周囲物語ですね。宇治周囲物語。次が、青少年向けに銃の教訓にジャンル分けして説話化したものが実禁抄ですね。銃の教訓、実禁抄です。で、次の作品ですけども、古今と読みません。古今と読みます。古今著文集と読みます。古今著文集、立花の成末というわけですね。で、この3つ、ぜひ繰り返してしっかり覚えてください。宇治周囲物語、実禁抄、古今著文集、これが鎌倉時代の世俗説話でございます。下行きまして、仏教説話、千住抄、発心集、そして1個飛ばしまして、写石集、この3つはしっかり覚えましょう。千住抄、そして鴨の町名の仏教説話であります、発心集、そして、三髄に少ないと書いてですね、これ間違いますと、小石集と読んでしまいますが、小ではありません。写です。写石集ですね。無住というお坊さんが、編集いたしました。 ちなみにその間に、方仏宗という仏教説話があって、まあ、最近ちらほらと出ておりますけども、実は、何を隠そう、この方仏宗の英訳を出したのは、私の妻で、現在、東京工業大学の准教授をしております、ロリンダ・ロバートソンさんです。私も若い時、結婚したばっかりの時に、彼女が法王宗の英訳をしている時には、随分、協力をしました。懐かしい思い出です。ただ、残念なことに、あんまり、その文学史に出るということはそんなには少ないんですけども、まあ、一応、出たことはありますので、そこに法仏宗というのを出しております。そして、それがやがて流れていきますと、南北朝のあたりからこの説話ブームというのは終わっていくんですね。そして室町の時代になりますと、おとぎ草子という、ちょっとこう子供向けの絵草子のようなものに移っていきます。一寸法師とか、物草太郎とか、八日月なんていう日本の昔話みたいな話になっていきます。一段下に行きましょう。日記紀行に行きます。日記紀行の平安時代の一番最初はトカゲと覚えてください。生の授業ですと、土佐日記の下あたりに全員書いてもらいます。日記の最初はトカゲ。ただカタカナでトカゲと書くんですね。で、日記の最初はトカゲだと覚えておきますと、とで土佐日記、影でカゲロウ日記となります。日記の最初はトカゲですね。土佐日記930年で、935年で、紀貫之。で、カゲロウ日記は974年。ですから、これは、源氏物語に30年ほど先行しているわけです。で、早稲田などはよく後先問題、どちらが後で、どちらが、前か、より古いか、なんてことを聞きますので、この後先の、判断というのは非常に大事なんですね。で、カゲロウ日記も、源氏物語に影響したと言われています。まあ、特にその心理描写の部分で、影響したと言われています。作者は藤原道綱の母です。まあ、もし、カゲロウ日記の中で、何か問題に絡んでですね、その人の実名を書け、なんという問題が出たら、それは藤原の道綱しかないと思います。例えば、文中に、この幼き子のことを思えば、世を捨てるにも忍びず、なんていうのがあって、じゃあ幼き子とは誰ですか？で、実名で書きなさい。なんていうのがですね、問題に出ますと、それは私たちの知っている範囲で言えば、藤原の道綱しかないわけですから、それを聞いてるんだなということですね。さて、次の泉式部日記、紫式部日記ですね。並んでますけども、ここで一つの捉え方を紹介したいと思います。生授業ですと、泉式部日記に色ペンを塗ってくださいと言います。紫式部にも色ペンです。そしてすぐ下の枕草子に色ペン。清少納言に色ペンです。で、その上下4箇所全部塗った後に赤ペンとか青ペンの細いので、それらを全部くくってしまいます。で、ぐるーっと丸くくくって、その左脇に同時代の女房と書くんですね。同時代の女房。で、その同時代とはどういう時代かというと、西暦で言うとちょうど1000年ぐらいということです。時の帝で言いますと、一条天皇の後宮にいた女房たちということになります。まあ、そういうことで、泉式部も、紫式部も、そして清少納言も、まあ、その一条天皇の後宮の中に勤めていた女房たちというふうにこう一括りで覚えるんですね。ですからちょうど千年に載ってるということなんですね。まあ、ということで覚えるときに、日記紀行は最初はトカゲ、土佐日記とカゲロウ日記、そして千年に載ってるのが泉紫、泉式部日記、紫式部日記となりますね。で、ちょっとワン世代、後に来るのがさらしな日記です。1060年ぐらいになります。作者は、菅原高末の娘と呼びます。菅原高末の娘です。 ところで、ここも生授業ですと、よく、さらしら日記の横に、こんなことを書いてもらいます。東国、東の国、東国からの状況、源氏物語に熱中、なんてことを書いてもらうんですね。まあ、実は、さらしら日記っていうのは、ある女性、菅原高瀬の娘の、女の一生を描いてるわけですけども、実はその作品の全体の5分の1は、この東国からの状況という、いわば紀行文的な文章になっております。作者は、幼い時、だいたい12歳ぐらいまでは、現在の千葉県の市原市に住んでおりました。まあ、今でも市原市に行きますと、そこに国府跡というのがありまして、公園になってますけども、まあ、そこに住んでたわけですね。そして、まあ、そういう田舎から、都の文化、特に物語に大変憧れを持ちまして、都へ登ってくるというところから始まってくるわけですね。まあ、そんなところから作品名を推察させるなんて問題も出てきます。で、しかも、この源氏物語に大変熱中してたということはですね、その源氏物語を書いた紫式部の生きた時代よりワン世代後ってことですね。まあ、そういう順番もわかるかと思います。ところでですね、菅原高瀬の娘というところから、破線が上の作り物語の浜松中納言物語と夜半の寝覚めに、点々点と続いている。その意味は何かと言いますと、実は、作り物語の、浜松中納言と夜半の寝覚めの作者は、このさらしら日記の作者であった菅原の高瀬では、菅原の高瀬の娘ではないかと言われてるんですね。まあ、ですから、そういうところを聞いてくる場合があります。これは実際に近年の早稲田の問題にも出ております。聞き方は、今言ったように、そうではないかと言われている、その人物は誰かとかですね。まあ、その断定的には言えないわけですけども、まあ、そうではないかと言われているという前提で聞いてくることがあるわけですね。まあ、ですから、さらしら日記というのは、そういう幼い時の憧れというものがですね、結局夢破れて、平凡な主婦として生きていくという話になってんですけども、もし、今言ったことが本当であれば、実は菅原高瀬の娘というのは、その時代の大変有力な物語作者として成功してたってことになりますね。まあ、そういうことも一緒に考えてください。次が、常人アジャリの母の衆です。常人アジャリという大変な高僧がおりまして、この人が中国の宋に渡っていく。それをお母さんが、別れを嘆きながら歌を読むなんていうのが、この常人アジャリの母の衆です。内容はもう本当に一本調子で、常人アジャリとの別れをひたすら嘆くという感じになっております。ちなみにこの常人アジャリっていうのは、その時でだいたいもう60歳近くなんです。で、お母さんも80歳近くなんですね。まあ、そういう状況で、息子が、中国に行くというのは大変悲しい。で、結局この常人アジャリという人は、中国の天台山に行くんですけども、結局そこで亡くなる、つまり日本に帰ってこなかった人なんですね。お墓は今でも天台山の山の上にあるんだそうです。次、讃岐うどんの讃岐、それから辞典の典と侍で、私たちは、内侍の助と読むってことを知ってます。直体に出ております。まあ、そういうことで、讃岐の助二期と言います。で、珍しく、作者名が藤原の長子っていうことで分かってるんですけども、どんな内容かと言いますと、内侍というのは天皇の身の回りのお世話をする女官でしたよね。で、この讃岐の助という人は、堀川天皇という天皇にお仕えします。そして、その人のいろいろお世話をしているわけですけども、上官にあたる部分は、この堀川天皇が発病して死に至る約1ヶ月半の記録です。非常に克明にその病状とか死んでいく様を描きます。そして、下巻の方は、それからしばらくして、また、 堀川天皇の息子である幼い鳥羽天皇に再出仕してお仕えする。しかし、宮中に上がりましても、何を見てもですね、亡くなった堀川天皇のことを思い出すというような、そういう話で、下巻の方はそういうお話になっております。以上が平安時代の日記紀行です。全部言ってみましょう。平安時代の日記紀行の作品について並べてください。と言いますと、最初はトカゲですから、土佐日記、カゲロウ日記、そして千年の来に載ってるのが、泉式部日記、紫式部日記、そして、ワン世代後に出てくるのが、さらしな日記ですね。そして、上神阿闍梨の母の衆、讃岐之助日記となります。土佐、カゲロウ、泉、紫、さらしな、上神、讃岐之助という順番で覚えてください。さあ、鎌倉時代に行きましょう。鎌倉幕府が成立しますと、政治の中心というのがこう鎌倉に移っていくわけですね。で、京の都っていうのももちろん中心であったわけで、まあ、その間の行き来、往来が、大変盛んになっていきます。まあ、そういう中で、この街道紀行というような紀行文学がいくつか書かれるんですね。まあ、その一つが、街道記とか、東漢紀行という作品です。次に来ますのが、建礼門院右京大部集という作品です。これについては少しお話ししましょう。そこから吹き出しが出てますように、源平騒乱記の歌日記と書いてあります。実は、建礼門院というのは、建礼門院平の徳子、徳が家康の徳に子供と書いて徳子っていうんですね。この人のお父さんが、平の清盛です。ですから、いわゆる、平安末期に、兵士にあらずんば、人にあらず、などというふうにですね、この平の清盛の権勢というものが、もう頂点を極めた時期に、その清盛の娘であった徳子さんを、高倉天皇の、中宮に建てるわけですね。で、そこに生まれるのが、安徳天皇です。で、知ってる人もいると思いますが、安徳天皇というのは、わずか5歳か6歳で、源氏に攻められて、壇の浦で死んでしまうわけですね。まあ、そのお母さんである、建礼門院平の徳子さんに仕えた右京大部という女房のお話なんですね。ですから、成立自体は鎌倉の初期なんですけども、書かれている内容自体は、平安の末期の源平騒乱の時期なんですね。それから鎌倉幕府の成立ぐらいにかけてです。で、この右京大部という人は、平家都落ちの時には、行動を共にしておりません。実はその前に、宮仕えを辞めてるんですね。ですから、都に残った右京大部が、親しかった平家の公達たちの死というものを聞いて、衝撃を受ける。または、この、建礼門院様の、いろいろな、行く末というものを聞いて、また悲しみに暮れる。まあ、そういうようなお話なんですね。この、いい国作ろう鎌倉幕府、1192年のをまたいで生きている文学的な人物にどんな人がいるか。つまり、平安末期から鎌倉初期をまたいで生きている人。例えば、藤原の俊成とか、その息子であった藤原の定家はそうですね。それから、賀茂の長明もそうなんです。賀茂の長明という人は、平安の最末期から鎌倉初期をまたいで生きている人です。そして、この建礼門院右京大部もそうなんですね。これはごく最近早稲田に出た問題です。まあ、そういうわけで、建礼門院右京大部集ですね。次は明月記。これは特に内容が出るってことはまずありませんけど、ただ文学史的に藤原の定家の日記だということですね。明月記です。同じように、女房日記に弁の内史日記というのがあります。それから、 うたたねといざよい日記の作者は阿仏尼でございます。まあ、阿仏尼と言いますと、どちらかというと、このいざよい日記の方が有名です。土地訴訟問題のために、京都から鎌倉まで14日間歩き通したおばあちゃんの話ですね。で、その訴訟が長引きまして、結局阿仏尼は鎌倉で亡くなってしまいます。今でも鎌倉のお寺に阿仏尼の墓が残っております。まあ、そのいざよ日記なんですけども、その前にある「うたたね」っていうのはですね、若い時に書かれた、ある貴公子との恋の顛末を描いた短い作品です。19歳の時に書いたと言われています。そしていざよ日記を書いた時点ではもうおばあちゃんなんですね。次、鎌倉後期の問わず語り、呉服薄茶院二条という人です。呉服薄茶院という上皇にお仕えした二条ちゃんという女房の、女の半生が描かれておりますが、内容は大変このスキャンダルな話です。呉服薄茶院にお仕えした二条ちゃんは、この呉服薄茶院の、非常に異常な性癖、それに、こう、翻弄される、赤裸々な愛と性の告白になっております。ただ入試で出るのは、そのようないきさつよりもちょっと後のですね、後に出家して諸国を放浪して歩く二条ちゃんの話が多いんですけども、まあ、実際にはそういうショッキングな話なんですね。それで、呉服薄茶院二条と覚えてください。以上、説話と日記紀行について解説をいたしました。